笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。結婚式のことって多分一生覚えてると思うんですよね。私の場合は、まず場所を決めて、そこからね、空いてる日にちを見てっていう感じで決めてったんですが、最近ではね、まずどんなプランナーさんに頼むかっていうところから始める方たちが増えているようですよ。今回のゲストはフリーランスウェディングプランナーの早瀬久美さんです。ウェディング業界に入ったきっかけから起業して軌道に乗せるまでのストーリーをお話ししてくださいました。品川グースのガーデンカフェ with テラスバーでインタビューを行っています。それではどうぞお聞きください。本日のゲストはフリーランスウェディングプランナーの早瀬久美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
実はですね、この笑顔のワークライフバランスなんですが、早瀬さんをお迎えして今回の配信が99回目で、はい、後半部分がなんと100回目の記念すべき。そうなんですよ。
おめでとうございます。
回となります。ありがとうございます。
そうなんです。
記念すべき回にお越しくださいましてどうもありがとうございます。
恐縮です。
ありがとうございます。で、今回インタビューさせていただいているのが品川グースのガーデンカフェ with テラスバー。ここね、何回かね、番組でも使わせていただいていて、そうなんです。今回林さんがこの後お打ち合わせがこの辺りであるということだったので、
はい、すみません、都合により、
いえいえいえ、足を運んでいただきまして、はい、
ありがとうございます。
いただきます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ウェディングプランナーということで、実はね、制作の斉藤さんとお友達ではないですよね。一緒にお仕事を
お仕事仲間ですね。
はい、なんかどうもウェディング会に早瀬組という組があるというふうにさっきを聞きまして、そちら組長をやってらっしゃるという、
は
い、
そうですね、招集してリリースします、
早瀬さんなんですが、はい、ウェディングプランナーをフリーでやってらっしゃる。
そうですね。
以前はどこかに属して、
はい、以前はホテルとレストランでウェディングプランナーしてたんですけれども、
はい
はい、その後にフリーランスになりました、は
い。今フリーになられてどれくらいなんですか？
今5年目になってます。
あ、すごい。
ごそごそとやっております。
いやいやいや、先ほどのお話だとどうも、ね、忙しくて忙しくてっていう素晴らしいなっていう感じなんですけど、はい、そもそもなんですけど、はい、ウェディングプランナーになろうと思ったきっかけって何だったんですか？
そうですね、きっかけとしてはほんと単純なんですけれども、友人の結婚式に参加をして、はい、あ、この職業いいなというところで、はい、目指しました。
それまではどんなことされてたんですか？
それまでは埼玉出身なんですけれども、はい、埼玉のちょっと有名なところに、農業テーマパークがあって、そこで経理の仕事をしてました。
そのね、農業テーマパークっていうのが、私もプロフィール拝見した時にとってもとっても気になったんですよ。農業がテーマパークになるってことは どういうことなんでしょう？農業で遊ぶ。
そうですね、遊べたりもしますが、敷地の中に、お肉屋さんもあって、レストランもあって、カフェもあって、野菜を売ってるところもあって、お米もあってっていう、お魚以外のところすべて、はい、まるっとしたテーマパークがあります。
すごい。お店屋さんが一緒になってる感じ？
繋がってはいないんですけれども、敷地にこういうふうにポンポンポン持ったような形で、まあ、どこに行っても食べれるところですね。
食べ物がいっぱいある。
食べ物がいっぱいあります。
なんかその収穫体験とかそういうのもあるんですか？
収穫体験はないんですけれども、工場で、はい、まあ、ウィンナーとかの製造工場は回れたりします。
面白い。
野菜の方は、まあ、顔が見れる野菜とか、
生産者さん
の、そうですね、はい、顔が映ってるやつが売ってるので、まあ、安心して、お買い求めいただけます。
なるほど。っていう、ね、もうお辞めになられてた仕事の話をすごい聞いちゃったんだけど。
でも遊びに行きます、私も。
あ、なるほどね、はい、なんでね、そこからあれだったのかなって。
そうですね、やっぱりもともと販売 の, 業種で就職してたんですけれども、はい、ちょっと資格がたくさんあったので、経理の方にこう引っ張られて行ってしまって、そうなんです、うん、でイベントしか 外に出れない、
接客とかできない、
ね、できないんですけれども、ちょっとそれがやっぱり、うん、はい、あの自分の中でちょっとなと思っていた時に、あの結婚式に出会って、うん、はい、で後から気づいたんですけれども、あの新婦さんの隣にいる人がプランナーさんの子もだったんですよ。でもの、アテンドさんなんですけれども、はい、その人がいいなっていうふうに思ってしまって、はい、そこから結婚式やりたいっていう、
友達の結婚式に出てね、はい、その普通かわかんない、私の感覚だと友達しか見てないと思うんだけど、そのそばにいた、ね、アテンドさんが気になったっていうのは、はい、なんか特別なことをその人してたんですか？
いや特別じゃない、うん、今思えば特別じゃないんですけれども、うんうん、なんかこう2人はいいんですけれども、うん、隣の人がすごい気になってしまって、何をしてるんだろうってずっと見てしまって、で、あ、そういうのいいなっていう、この職業が初めてだったので、うんうん、はい、あ、こういう世界もあるんだっていうのを知った時に、もう気持ちはグッとあっちに行ってしまいまして、
すごい行動力ですよね。
そうですね。
その、ね、会社勤めして経理をやってらしてから、はいはい、プランナーになろうって思った時にまずどんな行動を取ったんですか？
まずはやっぱりプロフェッショナルになりたかったので、あの専門学校に行こうというところで専門学校を探して見学して決めてから辞めました。
あ、もう辞めちゃったんだ。
はい、辞めました。
すごい。でじゃあもう収入ゼロの状態でその専門学校に通い、資格を取って、で就職をした感じですか？また。
そうですね、資格はあのそんな取れない、取れることがなかったので、はい、まあ、1年通って、でその後にあのホテルに就職しました。
あ、なるほど、ホテルでそこの何でしょう、結婚式の、はい、ジャンルというか。
そうですね、あのウェディングプランナーとしてあのデビューをさせていただきました。
じゃあそのホテル勤務はどれくらいされてたんですか？
ホテル勤務は3年ちょっとですね、3年2、3ヶ月ぐらい。
もうその時から独立とかは考えてた？
全然考えてないです。
そうなんだ。
はい、フリーっていう存在すらしなかったので、もともとレストランウェディングが良かったんですけれども、まあ、ホテルのウェディングからなって、やっぱりレストランいいなっていう風になってこう転職したんですけれども、でそこでもあのフリーという言葉はちらつかなくて、
あ、そうかそうか、そこからホテルからレストランへ一旦転職をなさって、
はい、しました、
どう違いました？
あのホテルだと、まあ、ちょっと業界の話になってしまうんですけれども、新規と、まあ、当日まで担当できるプランナーが別々なんですけれども、その分業制がとても嫌だったんですね。最初から最後までお客様を、やりたかったので、そう思うとあの分業制じゃなくて一貫性でできるレストランがいいかなっていうのを探していて、葉山の方にあるレストランに就職しました。
そうなんですね、葉山でやられて。でそこからじゃあ独立ってなったのは何かきっかけがあったのか、
はい、
聞いて平気ですか？
会社自体が、あの経営が変わってしまったので、はい、もともと勤めてた私たちは、まあ、自動的に退職という扱いになってしまったので、
そうなんです。上層部が
そうですね、
すっかり変わってしまったと、
はい、というところで、まあ、お客様残していけないので、はい、少し担当させていただいてから退職をしたような形になります。
なるほど。じゃあもうそこのレストランさんは、未だにというか今も結婚式業務はなさってるの？
今は経営としては終わってしまってるみたいなんですけれども、一昨年ぐらいまではやってたみたいですね。
そうなんですね、
はい、
でそこでね、例えば、まあ、経営変わっちゃったから、あ、仕事別のとこ行かなきゃってならずに自分でやっていこうって思ったのって何だったの？
そうですね、レストランでのウェディング業務は本当に何から何まで全部やらなくちゃいけなかったので、はい、そう思うとその全部やることが自分でもできるんじゃないかっていうところで、はい、はい、フリーもいいんじゃないかっていう、はい、ことを、はい、決断いたしました。
このフリーになった時にね、なんかまず気になるのってどうやってお客さん見つけようみたいなのって気になりませんでしたか？はい、
そうですね、気になりました、
ね、どうしてたんですか？
まずはやっぱりホームページを立ち上げようかなというところで、フリーになるまでにその、レストランのお客様を、はい、ご案内しているところもあったので、まあ、期間もあったのでその間に、ホームページを作って、
はい、準備期間としてはどれくらいの？
年ぐらいですかね。
半年でじゃあその業務もこなしながら、はい、ホームページも自分で、
はい、最初は作ってました。
すごくないですか。
無料のホームページを作って、はい、退職した翌日からアップして、
あ、
はい、なので本当はもう事前にアップしていればもしかしたら、うん、退職した時にいたかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとそれはできなかったので、うん、はい、退職してホームページアップしてからやりましたね、
うんうん、じゃあ一時的にちょっとその、お客様が空白になった時があるような。
もちろんです、あります、うん、なかなかフリーランスっていうプランナーを検索する方もいらっしゃらないので、
うん、確かにそうですね、うん、最初になんか結婚しようかなと思ったらやっぱゼクシーとか見ちゃうじゃないですか。
はい、そうですね。
あれとこ見ちゃうとさ、どうしてもレストランだったりホテルだったりに行っちゃいますよね、
うんうん、そうですね、やっぱり場所から決めるのが
そうそうそうそう、
日本では結構ポピュラーなので、うん、はい、日本以外のところはやっぱりプランナーから決めて進めていくっていうのが、はい、まあ、フリーランスしかいない、ね、
あ、そうなんですか、うん、あんなに何でしょう、日本だけなの。
日本だけは、うん、箱から決めてきます。箱って出すんですよ。レストランとか式場とかそういう形で行って、その時に対応してもらったプランナーさんが、うん、まあ、1人なら2人なり、はい、うん、進めていくような形になりますね、う
ん
う
ん、あ、確かに選ばなかったもんね、私なんか
も
選べるなんて思ってもいない、うん、でしたね、はい、うん、
だからフリーのプランナーはこの人にお願いしたいって言われるような、はい、人にお願いしてると思います。
あ、じゃあ例えばそのレストランだったりホテルだったりから依頼が来ていくこともあるってことですか。
ありますね、はい、応援で行ったりします。
そうなんだ。そのたくさんいらっしゃるわけですよね、うん、ウェディングプランナーの方って。
あ、そうですね、増えましたね、やっぱりフリーランスっていう枠のプランナーが増えてきました、う
ん、そのたくさんいらっしゃる中で早瀬さんの売りって何なんですか。
売りですか、
うん、喜ばれてるところっていうのかな。
そうですね、Dのプランナーさんによってこうジャンルとか変わってくるんですけれども、うん、結構ナチュラル系が多くて、まあ、緑が多いとかレストランウェディングが結構多いというのは、はい、考えてみるとそういうのは多く感じられますね。
じゃキラキラ派手なやつっていうんじゃなくて、うん、ナチュラルな自然体の、
はい、キラキラ自体あんまり
好きじゃない
なんかこう自然あふれたみたいなものが好きなので、それを結構ご提案することが多いですね。
そうですね、じゃあそういうのが好きな方が自然に集まって。
そうですね、
確かにホームページ拝見した時もなんか緑をバックにねやってらっしゃいますもんね、
はい、うん、はい、なのでそういうイメージを持った方が来てくれることを願ってます。結構ピンポイントで来るので、はい、なので、まあ、ホームページ見ると、うん、まあ、大丈夫かなっていう、はい、方が多いですね。
そうなんですか、うん、でじゃあごめんなさいね、最初ね、ホテル、あ、ホテルじゃない、レストランを辞められて少し空白の時間があったとおっしゃったんだけど、最初のお客様はどうしたんですか。もうホームページに来てくれた方って感じですか。
はい、実はホームページから来てくれました。
すごい。ホームページって何気にこう作ってもなかなか見てもらえないじゃないですか、はい、どんな工夫をされたんですか。
いや、何も工夫しなくて。
どういうことですか、
はい、
う
ん、初めての問い合わせだったので、
はい、
しかも深夜だったんですよ、
うん、
で、あ、これはもしかして嘘って
メール、
はい、メールです、問い合わせフォームから来ていただいたんですけれども、とりあえずすぐに返信しようと思ってすぐに返信をしたらすぐ帰ってきて、これは本物だと思って、
すごいですね、
初めてってやっぱりちょっと怖くて、お会いするのもすごく怖かったんですけれども、
うん、
はい、でも逆にお客様もフリーランスで大丈夫かなって、はい、本当に所属してないし本当に平気みたいな方も思ってる方もいると思うので、
うん
うん、問い合わせいただいた時はすごく嬉しかったですね。
あ、でもフリーランスとおっしゃっても協会とかには入ってらっしゃるんですよね。
そうですね、所属はさせてはいただいてはいますね。
そうすると横のつながりだったりとかも持てたり、そこでじゃあね、この制作の斉藤さんとも出会われたような。
そうですね、はい、ありがたく、はい、
なるほど、そうでしたか。 か、なんかね、幸せいっぱいな、こうなんて言うんでしょう、現場だと思うんですよ。でもなんかその中でもきつかったなっていうエピソードだったりなんかあります？
きつかった、
こんな困ったお客さんいたよとか、うん、言いにくいかない
や、うん、きつかったこと、辛かったこととかは特に私の中ではないんですけれども、はい、個人的に言うと朝が早いんですよ。
あ、
はい、5時45分とかで待ち合わせしたりとかするんですけども。
え、5時？
はい、5時45分とか、は
い、電車ないですよね。
止まります。前乗りします。なので朝が早いことがちょっと自分の中では辛いかなとは、
うん、確かにです、
うん、思いますね。お客様に関してはもう全然、はい、仲良くさせていただいてますね。
やっぱ一生に一度のことだからお客様もこだわりを持ってたりとか、うん、結構ありません？
ありますね、
はい、
まあ、こだわりといってもやっぱ2人だからこうなるよねっていうものが、あ、はい、ご提案もしてるんですけれども、それでこうできていくものなので、うんうん、
あ、じゃあそこの折り合いもつけてあげながらっていう感じですか、うんうん、男性と女性とでね意見割れちゃうことなんかもあるんじゃないかな。
ありますね、まあ、ただ結構お二人で話していただいて最終的に決めてくださるので、うん、私が決めるわけではなくてお二人が決めていただきたい、こう後押しをしてあげるところをしてますね。
じゃあこれから結婚される方のためにね、なんていうんだろう、納得のいくっていうか満足のいく結婚式を挙げるためのなんか心得みたいのってあります？
心得、
うん、
心得
みたいな、うん、何だろう、
そうですね、
なんか例えばね、うん、私個人の、結婚式を振り返ってみるともう完全に 100% 私の意見だったなって思うわけですよ。これ私は満足してるけど夫どうなのかなって思うじゃないですか。
はい、
うんうん、
なるほど、
うん、
まあ、ただ男性って女性が、うん、の好きにしてもいいよっていうような方も結構多くいらっしゃる、もしかしたらそうなのかもしれないですね。ここまでといっても、うん、結婚式に向けて2人で頑張っていく、
うんうん
う
ん、
こう気合を入れてもらえば、
なるほどなるほど、その、はい、同じところを見ていようみたいな、
そうですね、まあ、ゴールは決まってるので、うん、そこに向けて2人で行ってもらえれば、1人じゃなくて2人で行ってほしいなっていうのはありますね、うんうん、
そうですよね、打ち合わせ一人で行くの切ないですよね。
そうですね、そこでも決められないので二人で決めてほしいのに一人しかいないと、じゃあ結果教えてねって形になってしまうので二人で来てもらえるように頑張ってほしい。
そうですね、そういう感じなんですね。ちなみになんです、はい、聞き忘れちゃったんですけど、
はい、
早瀬さんの拠点っていうか、どこら辺で、結婚式の、ランナーとして動いてらっしゃるのかっていうのってエリアありますか？
エリアは一応関東にはなってはいるんですけれども、まあ、特にはこう埼玉と神奈川が多いので、はいはい、この2つは、はい、多くやらせていただいてますね。
そうなんですね、埼玉と神奈川が多めで、
はい、そうですね、
なるほどです。そこはなんか、あ、いいですよ。その2つに絞ってるっていうのは何か理由があったりするのかなと思って、
そうですね、神奈川はその葉山のつながりで、はい、コラボさせていただいているレストランがあるので、そこでのお客様が結構多いのと、埼玉は出身地でもあるので、出身地のこう地元で挙げられる結婚式っていうのを今ちょっとやっているところなので、
素敵、なんかとかく東京に出たがっちゃうじゃないですか。
もう出たので戻ろうかなっていう、
うん、戻ろうかなみたいな、
は
い、
そうですね、やっぱり地元の人は地元で挙げるべきだっていうのをちょっとだんだんだんだん葉山のところでこう地元で挙げる人が多かったので、その心が私にも移って埼玉やりたいなっていうのが、はい、気持ちが強くなりましたね。
いいですね、
はい、埼玉の講座の方なので、はい、式場があまりないんですよ。
そうなんですか。
場所がなくてもできるウェディングをちょっとこれからやっていこうかなと思うんですけれども、まあ、なかなかすぐには認知度は上がらないので、まず写真から、はい、家族写真、はい、エンゲージメントフォトをやっていこうかなとは思っております。
場所がなくてもできるウェディングってどういうことですか？
例えば敷地はあるので、
敷地、あ、土地ってこと、
土地はあるので
うん、うん、
まあ、公園とか、
あ、
はい、そういう、まあ、野外とかもやっぱり視野に入れないとなかなかこう、建物だと、難しかったりもするので。
そうなんですか、
はい、
公園ウェディング、まあ、ディズニーランドであげる人もいるぐらいですもんね。
でもあれはホテルの中、
あ、そうなんだ、
はい、私も一度参加したことあるんですけど、式が終わってから、 まあ、選ばれし20人が旗を持ってこう
パレードからですか、
なんていうかね、こう、うん、新郎新婦がこう浜を船で渡っていくのを見送るみたいな、
は
い、
そんなのがあるんだ。
選ばれし20人に入りまして、
選ばれし
そこだけは中に入りました。
面白い、はい、そうなんだ、うん、いかがでしたか。友達の結婚式で花嫁のね、アテンドをしていた方が気になったというところから、ウェディングの世界へ転職。たくさんの幸せの場を演出してきた早瀬さんですが、いよいよこの春にご自分の結婚式を迎えるそうです。きっと最高の笑顔を見せてくれるのでしょうね。後半では早瀬さんのご自身の結婚式のこと、ワークライフバランスや趣味、これからの展望についてお話ししてくださいましたので、楽しみにしていてくださいね。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、自薦他薦は問いませんので、ぜひメッセージをお待ちしております。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美由紀、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美由紀、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。